ファームサーカスの地産地消遊ぼう特別編。この番組は道の駅フルーツフラワーパーク大蔵の提供でお送りします。そしてこの時間は道の駅フルーツフラワーパーク大蔵で開催中の農村ハロウィン特設スタジオからお送りしてまいりますが、今ゲストにお迎えしているのは神戸地域おこし隊からお越しいただきました小池翔太さんです。ようこそお越しくださいました。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。小池さんは普段はどういうお仕事をしていらっしゃるんですか？
はい、僕は普段先ほどご紹介いただいた通り、はい、神戸地域おこし隊という仕事をしてまして、
はい、
神戸市から、
はい、
僕の場合は、北区道場町の地域活性化の仕事を任されています。はい、
道場町の活性化のお仕事、
はい、
漠然としてますけれども、
はい、
どういうことを実行してらっしゃるんですか？
最近で言うと、はい、放置竹林対策っていうのが神戸市ではすごく、はい、問題になっていて。
あ、そうなんですか。
はい、放置竹林があると有害鳥獣イノシシであるとか、はい、鹿の住処になったりとか、あと根が浅いので、地震とか起きた際に、流れていってしまったりとか、そういう危険性があるので。
根が浅いんですか、竹林は？
はい、そういう、危険性があるので、なるべく竹を有効に切って有効活用しようということで、道場かぐやブリューという、
クラフト道場、はい、かぐやブルー、
はい、道場かぐやブリューですね。
ブリュー、すいません、
はい、っていうクラフトビールを作らせていただきまして。
竹からですか？
そうですね、竹を原材料の一部に使って、クラフトビールを作ることによって、まあ、ビールだと若い人にも手に取ってもらいやすいかなと。
そうですね、
はい、思ってます。
それは何年ぐらい前からですか？
もう半年前ぐらいですかね。
そうですか。はい、半年前にもう売り出されて。
はい、売り出してます。
じゃあその開発というのはいつ頃からされ
たんですか？10月に、昨年の10月に僕が道場長の方に着任をしまして、そこからすぐに企画をさせてもらってたので、あ、はい、まあ、半年間かけて企画をして、半年間かけて、はい、2ヶ月ぐらい企画をして、
はい、
2ヶ月ぐらいかけて醸造をしてもらって、で販売っていう形ですね。
あ、そうですか。はい、来られたのは最近なんですか、道場の
方に？そうなんですよ、ちょうど、昨年の1年前9月頃に。
あ、はいはい、ちょうど1年になるわけですね。そうなんですか。じゃあそれをまずは出始めに活性化というか、はい、PR の一つとして。
そうですね。
売れ具合はいかがでしょうか？
すごくなんかやっぱり竹からビールって
ちょっと珍しいですよ ね。
ちょっと珍しくて、はい、興味を引いてもらえる方がたくさんいるので、はい、まあ、いろんな飲食店であるとか、あとは、道場町にあるニロヤワインショップさんっていう、
はい、
そういうワインショップで取り扱いをしていただいたりとか、そういうところに売ってますね。
皆さんの反応はいかがですか？お味の
なんかすごくね、フルーティーで飲みやすいビール。
フルーティー、
そうなんです。
ちょっとイメージが違いました。
そうなん
です。フルーティー
なんですよ。
はい、色はどんな色になります？
ちょっと薄めのビール、 IPA と言われる分類になるかと思うんですけど。
あ、そういうなんか分け方があるんですか？
はい、そうあるみたいで、はい、なのですごく女性の方にも飲みやすいというか、ビールをなかなか空いて飲めない女性の方も、はい、乾杯の一杯にはいいのかなと思います。
あ、軽やかな感じなんですね。
はい、
パーセンテージは結構濃いんですか？アルコール
8% ですね。
というのが濃い？
濃い、あ、まあ普通ですかね。はい、はい、
そうですか。で今はおっしゃってた場所に置いてらっしゃるけど、これからまだまだ広げていこう、
まだまだ広げていこうと思っています。はい、
取り扱ってらっしゃるお店の方の反応はいかがですか？
やっぱり来た方にご紹介すると、はい、すごくびっくりしてらっしゃって、うん、まあ、興味を持った方が、まあ、結構な数買っていただいていると。でやっぱりその買っていただくことによって、まあ、ラベルに僕たちがどういう思いを込めて、はい、ビールを作ったかっていうのをラベルに記載してますので、まあ、それを見てもらった方がすごい頑張ってるんだったら応援させてもらうねという反響はいただいているのかな。
ぜひそのラベルの思いをここで語っていただけますか？お願いします。
はい、放置竹林って今までは本当に厄介者扱いだったんですけど、
結局そうですね。
はい、でも僕はそれを地域課題から地域の財産に変えていくという意味で、
まあ、180度違いますよね。
は
い、
そうなんですよ。まあ、その今まで邪魔者扱いだった竹をビールに変えてお金に変えることができれば、今までは地域課題と言われてたものが 今後は地域の財産になっていくと僕は思っているので、まあ、そういう方向転換をできればなと思いながら、はい、作ってます。
あの素人として思うんですけど、作ろうと思ってできるものではないですよね。
あ、そうですね、あの僕自身が作るというよりも、あの OEM というか、委託制度をして、作っていただくという形です、ね、
そういう会社があるんですか。
そうですね、会社がありますね、
はい、それは工場も道場長にあるんですか。
いえ、それは全く違う他府県にあるんですけど、
他府県になるんですか。
そうなんですよ。
でもそこまで竹を届けるわけですよね。
はい、あのもう竹チップにしているので。
あ、そうなんですか。
竹一本丸々送るのではなくて、全てあの竹を竹チップという形に変えて、
どのぐらいの大きさになるんですか。
もう本当に1センチもないぐらいの。
1センチもない、
はい、それをあの竹何十本も、あの何十キロとチップにしたものをちゃんと水洗いして消毒して天日干ししてっていう工程を道場長でやって。
そこまでは道場長、はい、道場長ということはそういう設備を作られた、
あ、そうですね、あの今道場長にあるあの施設といいますか、そういうところを有効活用しながらやってます。
あ、そうですか、はい、でもそこに至るまでって試行錯誤があったんではないですか。
そうですね、なんか竹チップって本当にビールに入るとどういう味がするのかっていうところが分からなかったので、ねええ、自分たちであのまず竹チップを、お湯で煮出してみてどういう味がするんだとか
どんな味しました。
なんかね、本当に全くお茶でしたね。
あ、まずはお茶、
お茶みたいな感じになったので、まあ、別にビールと混ぜても問題ないだろうとか、 あとその竹チップ本来のままではなくて次は行ってみたりとか、行ったものを、あのお湯に溶いてみて、どんな味がするだろうとか。
それはどんなお味します
か。麦茶でした。
あ、なるほど。でもどちらにしてもいただけるものの、あのどちらかというとこう楽しみながらいただける味に変わっていく。
そういうことを実験しながら、まあ結局はあの生のチップというか乾燥したチップをそのまま入れるようになったんですけど、
でも竹だけでできてるんですか。
いえ、ビール、クラフトビールなので、麦芽であるとか、
当然そうかそうか、
っていうのは入ってるんですけど、まあ、それの原材料の割合とすると一緒ぐらい、あの竹も入ってます。
全国的に見てそういうクラフトビールはあるんですか。
前例は2例ほどあるんですけど、現状を販売しているのは道場長だけだと思います。
これはもうぜひ声を大にして皆さんに PR したいですね。
ぜひ、もう一度飲んでみてくださいと、で、まあ、放置竹林のね、あの対策、こうやって地域頑張ってるんだって思いも届けたいですし、その売り上げの一部もあの活動の、放置竹林対策活動の一部こうお渡しをしたりとか、そういうことも考えてますので、
ネットでは販売は、
ネットではまだ販売しなくてですね。
そうなんですか、じゃあもう一度売ってらっしゃるところを改めて教えていただけますか。
道場町にあるニロヤワインショップさんっていう店舗で売ってますので、
ここだけですか今のところ。
そうですね、現状、まあ、気持ちとしてはあのやっぱり道場町に少しでも足を運んでいただきたいという気持ちがあるので。
それはありますね、
まあ、わざとといいますか、販路拡大はあんまり今まではしてこなかったんですけど、まあ、そのニロヤワインショップさんにあることによって興味持った方は道場長へ来ていただけるので、という気持ちで、
でこう皆さんが来られたその道場長の一番の魅力は何でしょう。
やっぱり自然が豊かっていうところ で、あの道場長って農村地域と言われてるんですけども、駅が3つあることで有名といいますか。
3つ、
新鉄、神戸電鉄の駅が2つと、あと JR も通ってますので、
道場町に3つ駅がある、
町に3つ駅があって、大阪に行くのも40分、45分、三宮に行くのも40分45分っていう、すごくこう利便性があって。
そうですね、
ちょっと離れれば農村地域なので、僕はすごいあのハイブリッドな暮らしができるといいますか、都会的な暮らしと農的な暮らしも両方できるという場所ですよっていうのをアピールいつもさせてもらってるんですけど、
そうなんですね。ここではあのお祭りとかはあるんですか。
はい、毎年4月に、あの道場千狩桜祭りという大きい桜祭りがありまして、道場町内にはあの千狩ダムの、越水口、放出口ですね、がありまして、年に一度その桜祭りの日だけ敷地内に入って、あの近くで間近で見れることができるイベントがありますので。
そうなんです、これは大体何月頃。
4月の2週目ぐらい、桜の咲く時期によって前後、
それに合わせて、
合わせて前後するんですけども、
そうですか、 大勢の方やっぱ来られてますか。
そうですね、やっぱり道場長の一番のメインイベントですので。
メインイベント、はい、そうですか。でも今あのビールのお話をお伺いしますが、それ以外に道場長ならではの特産物は何でしょう。
イノシシから作ったソーセージっていうのがあるんですけれども、はい、道場長で狩猟をしていただいている松沼さんという漁師さんがいらっしゃるんですけども、はい、もともとシェフであり漁師であり、はい、全てあの自分でできるというところで、すごくこの臭みもないし、今まで食べてたイノシシがイノシシなのか、と疑うぐらい美味しいソーセージを作ってらっしゃるので、はいはい、ぜひチェックしていただければと思います。
じゃあなかなかこうイノシシって言って毛嫌いしていらした方にとっては、そのマイナスのところがない、う
ん、はい、
美味しいソーセージを作ってらっしゃる。
そうです、全く臭みもなく、はい、なんだったら何本も食べたいぐらい、うん、
これはどこで買えるんですか。
普段はインターネット販売をしてそうなので。
これはインターネット販売していらっしゃいますか、はいはい、ということは何で検索したらいいですか。道場長、
そうですね、キウイあのキウイ、ニュージーランドとか の、はい、あのキウイ、キウイハウスという名前で、
はい
はい、レストランをやってらっしゃるので、検索していただければ出てくるのかなと思います。
ここでレストランもしてらっしゃる、
はい、やってます。
じゃあジビエ料理もいただけますか。
そうですね、はい、予約優先の営業みたいなんですけども、
あ
のそういったオーダーをいただければ、ご対応いただけると思います。
あ、そうですか、はい、なかなかあの知り得なかったあの情報が今日いくつもね聞かせていただきましたけども、じゃあぜひ最後に道場長を訪れる皆さんに向けてのメッセージお願いいたします。
はい、都心からも近いですし、開けた町道場、これからもどんどん新しいことをチャレンジしていきますので、まずはぜひビールを買いに来ていただいて、応援していただければなと思います。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。お話をいただきましたのは、道場長の方で活動していらっしゃいます、神戸地域おこし隊の小池翔太さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は道の駅フルーツフラワーパーク大蔵の提供でお送りしました。